バゲットたち、バゲット先生たちと、スタンフォロー先生たちや兄弟や姉妹、3年ぐらい、あなたたちはよく手伝ってくれました。本当にありがとうございます。今日の私の日本語は下手でした。いつも下手でした。今も下手ですね。間違いが多いですが、皆さんは私たち、私と家族について、家族にいつも優しかったです。最近新潟の新しい教会のためにいろいろなプレゼントをくれました。本当にありがとうございます。もう本当にありがとうございました。もうメッセージの前に祈りましょう。愛する神様、今日ありがとうございます。あなたの愛のために本当にありがとうございます。イエス様によってあなたは本当に本当の愛を見せてくださいました。ありがとうございます。このメッセージを助けてください。あなたの栄光のためにこのメッセージを使ってください。来られた兄弟や姉妹や お客さんを祝福してください。イエスの皆によって祈ります。アーメン。今日のメッセージは、私たちは来たるべき都を求めているのです。ヘブル書13章12節から14節を見たいと思います。ヘブル書13章12節から14節を読みましょう。12節ですから、イエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。13節ですから、私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ来たるべき都を求めているのです。私たちの罪のためにイエス様は死んでくださいましたね。12節をもう一度読みましょう。ヘブル書13章12節、もう一度読みましょう。ですから、イエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。私たちは神様に罪を犯したので神様から離れましたね。でも神様は私たちから離れることを絶対に望んでいませんね。神様は私たちを愛しているので、いつも私たちと一緒にいたいです。そのためにイエス様はご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。私たちを聖なるものとするためにイエス様は苦しまれました。ローマ10章9節を読みましょう。ローマ書10章9節を読みましょう。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせ ってくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。では、9節の意味は何ですか？イエス様が十字架で私たちの罪のために死んで死から蘇ったと信じれば、誰でも救われますね。主は私たちの罪のために犠牲を払ってくださいました。イエス様は門の外で犠牲を払いました。門の外の意味は都市の外ということです。その時、昔々ですね、イエス様は住んでいる時ね、その時ほとんどの都市の壁は高かったので、都市は安全でしたね。例えば都市で兵士がいるので泥棒が少なかったです。他には侵略軍からも守れました。都市も本当に快適な場所でした。例えば都市ではいろいろな快適なことがありました。家とかソファーとか家族とか美味しい食べ物がありましたね。イエス様は私たちの罪のためにそれらを捨てて苦しんでくださいました。ローマ書5章8節を読みましょう。ローマ書5章8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。聖書の中に、これは私の一番好きな説の一つです。本当にその説大好きです。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。それよりもイエス様は完全に安全で喜びがあり、快適な天国への門を残しましたね。さて、イエス様が苦しみを受けたことについてもう一つを見てみたいと思います。主は私たちの罪のために苦しみを受けました。イエス様の前に全ての人は失われた人です。私たちのためにイエス様は門の外で苦しみました。第一ペトロ2章24節を読みましょう。第一ペトロ2章24節を読みます。第一ペトロ2章24節。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身の負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。それではイエス様のために私たちは進んでくる苦しむべきです。もう一回。それではイエス様のために私たちは進んで苦しむべきです。ヘブル書13章13節は、ですから私たちはキリストの辱めを身に負って 宿営の外に出て身元に行こうではありませんかと言います。イエス様が私たちのために苦しみに出て行ったように、私たちも喜んで苦しむべきでしょう。第一ペテロ 2章21節と24節、もう一回読みましょう。もう一度読みましょう。第一ペテロ 2章21節と24節を読みましょう。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。24節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの内傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。私たちは苦しみを避けがちで、恥をかきたくなく、傷つけたくありません。私たちが安全なところを離れて苦しみを受け入れることは難しいですよね。でもヘブル書を書いた人は私たちに安全な場所の外に出てキリストの恥ずかしめを身に負いましょうと言いました。その理由は何でしょうか？その理由は何でしょうか？ここに地球上に永遠の都はありません。ここに地球上に永遠の都はありません。ヘブル書13章14節は、私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ来たるべき都を求めているのですと言います。この説はこの人生と場所は一時的なものであることを思い起こさせます。マタイ6章19節から20節と33節を読みましょう。マタイ6章19節から20節と33節を読みましょう。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。33節、今日あっても 明日は炉に投げ込まれるのの草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、イエス様は私たちの地上の宝は 一時的なものだと教えてくださいました、ね、この地上の宝は一時的なものだけですね。地上の宝物は傷ついたり盗まれます。 だから私たちは天の宝を求めるべきです。私たちは神様を最初に考えるべきです。その宝物は永遠です。最近私たちは新潟市に引っ越しましたね。新潟は一時的に住む場所です。家と家族はここにありますが、永遠の家はありません。アメリカのジョージア州のビューフォード町は一時的に住む場所でした。そこには出身地で両親と兄弟がいますが、今日兄弟はここにいますね。でもビューファード大抵ビューファードでは両親と兄弟がいますが、永遠の家は ありません。アメリカの市民ではありません。もちろんアメリカの市民でですが、本当は違うのです。私がアメリカの市民というのは2番目の市民です。心の中の国籍は天国です。アメリカじゃないです。実は天国の市民ではあるのです。本当の国籍は天国です。イエス様は私の王様です。新しいエルサレムは永遠の住む場所ですよ。しかしもちろん私が国のルールに従いますね。イエス様が命じられたように、私たちは法に従うべきですね。しかしこの世のルールが神様以外を賛美するように言うなら、私たちは天の市民ですから、天のルールがこの世のルールに勝るのです。同じように世界の文化はキリストについて話さないでくださいとよく教えていますね。よく教えていますが、神様は何を言いましたか？マルコ16章15節は、福音を述べ伝えなさいと命じています。イエス様はそのことを言いましたね。イエス様はそのことをと命じていました。福音を述べ伝えなさいと命じています。では、誰に従いますか？どちらの市民の方が大切ですか？私たちは一時的な市民になりますが、この地上に永遠の都を持っているのではありません。全部は一時的です。実は、この存在は真の存在を隠すベールです。この人生は一瞬です。しかし、次の人生は永遠です。皆さん、どう思いますか？同じですか？あなたの人生の中にどちらの方が大切ですか？今住んでいる場所ですか？あるいは天国ですか？誰に従うべきですか？神様か人間ですか？このことは今日の私たちにどのように当てはまりますか？このことは今日の私たちにどのように当てはまりますか？クリスチャン として私たちはこのことが正しいとしていますが、そこでないようによく生きていますね。我々はこの一時的な生活に投資をたくさんし、雇用としている都に興味があまりありません。私たちは投資に満足し、イエス様に会うために町の外に行くことに興味がありません。私たちは壁を高く使った素晴らしい安全な都市を作りました。無難な生活をします。雇用としている都を求めず、自分の作った都市が好きです。家族の住む場所や周りの人々、上司、同僚を気にします。しかしこれらはすべて一時的なもので、私たちが救われた理由ではありません。イエス様は福音を述べ伝えなさいと言いました。それは福音を伝えるための命令です。なぜしないのですか？私たちは恥ずかしいことをしたくなく、快適なことをしたがります。しかしどうすればこのことができますか？このことは本当に難しいですよね。ではどうすればこのことができますか？どうすればいいのでしょうか？無難に生きたがるのは当然で、痛みに耐えるのは難しいです。できるでしょうか？イエス様がしましたので、私たちもできます。イエス様がしましたので、私たちもできます。私たちはできますよ。イエス様が したから、私たちもできます。イエス様は私たちのために苦しみに耐えられました。ヘブル書13章12節を読みましょう。ですから、イエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために、もの外で苦しみを受けられました。また、キリストは私たちのように誘惑されました。ヘブル書4章15節を見ましょう。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様がしましたので、私たちもできますね。イエス様はそばにいるので、私たちもできるのです。イエス様は祖母にいるので、私たちはできるのです。ヘブル書13章5節に、神様は私たちは決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと言いました。もう一回、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと と言いました。神様はそのことを言いましたね。13節は、身元に行こう ではありませんかと言っています。聖書はイエス様について行きなさいと言いますが、それはイエス様がそこにいることを意味します。その場所に神様イエス様に言いますね。その意味あります。私たちが快適で安全な場所を離れるとき、イエス様は私たちとそこにいます。その場所をいます。安全快適で安全な場所ではない。イエス様はどこですか？その苦しみ場所ですね。都市の門の外ですね。イエス様は苦しみの中にいます。イエス様はそこにいるので、私たちはそれに耐えることができます。ピリピ 4章13節は、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言いますね。その説よく言いますね。どんなことでもできるのです。イエス様のせいで、イエス様のために私たちは何でもできます。最後に、来ようとしている都を求めることについて話したいと思います。私は素晴らしいことができないと言っているわけではありません。しかし、安全で慰めを与えてくれる神様へ従わないことを求めていますか？あなたは一時的な宝を欲しがっていますか？一時的なものを捨てて永遠のものを追い求めようではありませんか？時間やお金はかかるかもしれませんし、苦しみもあるかもしれませんが、神様に仕えることについて私たちの目標を作りましょう。神様の王国について作りましょう。恐れや恥ずかしいかもしれませんが、イエス様のことを他の人に話しましょう。すべての一時的なものに目を止めるのをやめ、目の前で滅びつつある世界を助け出しましょう。皆さん、ありがとうございます。マーケット先生、お願いします。
ではメッセージを感謝します。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つを確認したいと思います。いかがでしょうか。今日のメッセージは、イエス様ご自身がこの宿営の外に出て、門の外にですね、私たちのために、十字架にかかられ、苦しめられ、で私たちもそこに主の身元に行こうではないかとです、ね、安全な町の中、ね、門の中ではなくて、苦しみを主と共に受けようではないかというね、ということです。当然そういう誘惑もありますね。いかがでしょうか。今日のメッセージで私は本当にいろいろ示されました。本当に主が私のために危険を冒し、門の外に苦しみを受けられ、私もそこに主と共に歩もうと 改めて今日そういう思いを与えられましたので、確かにいろいろ難しい面もありますが、そのようにできるようにお祈りください。私のために祈っていただけますかというね、そういう方々がおられましたら手を挙げていただければと思います。はい、よろしく結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか、いらっしゃいますか、いかがでしょうか。本当に私たちはこの永遠の都を目指してますね。永遠の御国、天国、まあ、いわば天国人ですね。そしてその王様はイエス様ですね。そういうことですが、いかがでしょうか。他にいらっしゃいますか。いかがでしょうか。本当にこの世の中に私たちは主のことをね、多くの方にまたお伝えすべきですね。確かにそれは難しい面と危険な面もなくはないですね。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の上に主の豊かな祝福を与え、力を与え、そしてより主が尊の門の外に行かれ、私たちのためにそこで苦しめられたことを覚え、共に主と歩み、その御足跡に従って歩むことができますように、そしてそこで本当にそのことを通して良い証となり、また主との交わりを深め、永遠の都を目指しつつそのように歩めますように、特に今日手挙げられた一人一人の上に豊かな祝福を与え、お導きください。本当に御言葉を心から感謝いたします。で、私たちも主と共に歩む者としてどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。